在1歳を広げて日本の海外旅行の最終化に大きく貢献してきました。この安いっていうところで普通に航空券だけを手配するよりもホテルが中途パックの方が安いっていう逆転現象が起きていて、この間行ったグアムでもそのパックツアーで HIS とかで1万9000円くらいで売ってるものが航空券だけで5万円っていう、そういう感じで。とモスケルトンツアーが主流になった90年代半ばから日本の海外旅行が長期停滞してきて、でその理由として海外旅行少数の伸び悩みとか若者の海外旅行離れっていうのが挙げられています。でモスケルトンツアーによって海外旅行が浸透したんですけど、行き先が固定化されていて、大半が東アジアの都市かビーチリゾートの2大エリアになっています。でその例として一番モスケルトンツアーが発展しているグアムは配送便を使うことによって、中企業を節約するために、配送便にたくさん乗せて運賃収入を見込んでいるのですごく安い価格で行けるっていうのと、あとホテルはシーズンごとに契約して割引購入しているので食事料はホテル側じゃなくて旅行会社が決める仕組みになっています。で過度の安売り競争を嫌って旅行会社に協力しないホテルは旅行会社からの広告から落とされてお客さんがやってこなくなって、で結局は旅行会社のスケルトンツアーの仕組みに協力する他に手立てがなくなっているという現状です。さらに免税店やオプショナルツアー業者も送客を求めて人頭税を払って旅行会社の整備やキャンペーンに協力しています。で2枚目で買って食べて忙しい短期旅行というところで、ステルトンツアーの2大エリアが中心化が強まるにつれてその他の旅行方面や海外旅行の形は見えなくなるほど光景化されてきました。でステルトンツアーは消費中心の一括滞在を推し進める流れを作っていて、その観光地にどんな名所旧跡があるのか知らないまま行ってひたすら買って食べてっていう消費行動に明け暮れて現地の歴史や文化と出会わないまま帰国するっていう流れを作ってきました。それですごく短期だしあらかじめ予定が組み込まれたツアーを予約していくから終わりが強く意識されて、その短い限られた時間の中に予定を詰め込むのには綿密な予習と高い効率性が求められて、日常生活の延長かそれよりも多忙になる傾向にあります。そのために、そういう綿密な計画を立てることに慣れてない学生や、それを面倒と感じる若者が海外旅行から離れるっていう結果になっています。あと、計画性と効率性のために外れのない定番情報だけを提供してくれるカタログのような薄くて軽いガイドブックが求められています。でここで質問なんですけど、みんなはスケルトンツアーで海外に行くときにこういうふうに綿密な計画を立ててから行きますか？計画を立ててから行く人、行かない人はどういうふうにしてますか？
特に何も調べない。 離れの2つの、あなたが2つの要素として挙げていた、面倒くさくて行かないっていうのと、そもそも関心がないっていうのを挙げてたけど、どっちに当たるの？
面倒くさい。
じゃあそこの利便性が高まれば行ってもいいわけ、あなたの場合は。
なんか向こうに行っても何もしなくてもいいっていうのが自分の中であれば、あの行くこと行く気がします。
何もしなくてもいいっていうのは何も自分で手配しなくていいっていう意味、それとも何も活動しなくていいっていう意味？
活動しなくていい。なんかちょっとこう思いつきで散策するぐらい
で。でも、なんでそれをしないんですか？じゃあ
やっぱりそれに行って、こっちに戻ってきて話したときに、そこせっかく行ったのに、あれ行かなかったのって言われそうで。
ああ、プレッシャーがあるんだ、そういう。
昨日、たまたま気づいたんですよ。自分どういう旅行に行きたいのかっていうのに、ようやく気づいたんですよ。
段階で、ね、いい格好にしてたんですよ。旅行離れする若者の多分2つ原因あるでしょうねと。1つはあの報告書にこれ使おうと思ったんだけど、すごいいい分け方で、1つは今言ったようにめんどくさい、これは利便性を高めればいいわけで、もう1つはそもそも行く気がないっていうところね、そっちをどうするかっていうのが多分問題で、そこはあのパネルの時も言ったけど、 今日は無理だと、こっちはもう外して今日は考えたいっていうのが土曜日の僕の趣旨だったのね。そこなかなか伝わらなかったけど、でその利便性を高めるのと、全く行きたくない、そもそも行く気がない人たちに対しては、あの土曜日の進歩を踏まえて言うと、利便性じゃなくて、あの魅力を高めればいいんですよ。だからああいうその中村君がやったような旅行で、すごくこう旅っていいなって思わせられると、そっちにちょっと関心が向くかもしれない。もともと無関心だから、こういう旅は自分はできないけど、でも旅っていうのはやっぱりうちの中で溜め込むね、だから福田さんなりに言うと溜め込むよりも倫理的にやっぱり価値としてあるんだっていうね、その魅力が高まれば、その人個人のね、その倫理観っていうか、やっぱり溜め込むよりも旅っていいところあるんだなって思わせられればちょっと動くんですよ、っていうのを横丁 のツイッターの非常にまとまった書き込みがあって、ね、そこから考えたわけで、それで今日今発言をさせたかったんだけど、
どっから見てるんです
か？いやいや僕は一応ブロックされてることになってるね、ブロックされてもなってるから、ね、ただやっぱり大事なゼミ長だから適切な、ね、指導ができるように、ね、ちゃんと、ね、まあ、そのくらいの私はスキルはありますから、ね、あの道に足跡をつけないとか、そういうスキルはありますから、いやいや、前ミクじゃないのに見るとかね、そういうスキルはあります。だってさ、すごい暗い顔しててさ、どうしちゃったんだろうこの子はっていう時には、ほらなんか有効に声をかけたり、なんか手助けをしてあげなきゃいけない時あるじゃないですか。で、それは体調なのか人間関係なのかとかさ、でそれ全く情報がないっていう、まあ、周りの普通友達に聞くんですよ、多分あの子と仲良さそうな子とかに聞くんですけど、まあでも断片的になんか伝わってればこう繋がるわけですよ。まああんまり気にしないでください。はい。
最近でカタログ型ガイドブックルルルのやつっていうところで。 パッカーたちの聖地だったタイのカオサン通りはグランド化して変貌してきました。で今はかつてのバックパッカーと異なるタイプの日本人がお部屋などにこもって生活しています。多くの人が現地社会で自活する手段を持たなくて不安定な在留資格のままでかつての銀行旅行のような長期滞在を続けています。これを書いてる、この男の儀っていうことを書いている下川さんによると、男の儀をする日本人は、おそらくタイだけで6、7千人が住んでいるみたいです。で、こういう男の儀をする日本人の若者は大半が、日本人は大半が若者です。何でも見てやろうと歩き回るバックパッカーから歩みを止めたバックパッカーへ、海外で日本を生きる傾向にあり、現地の日常生活から脱文脈に関した消費行動を続けてます。スケルトンツアーの旅行者とこういう日本歩かないということで共通点があって、で日本の海外旅行から歩くことが増えつつあります。以上です。
はい、じゃあ愛理ちゃんの出来たてほやほやのプレゼンを。僕みたいね。僕もよく三元のプレゼンを昼休み作ってますけど、でみんなに話しかけられて消しちゃったりとかしてます。偉い目にあったりしてますけど。昼休みはね、気をつけて話しかけてください。特に月曜の昼休み。はい。
このスケルトンツアー
221ページの真ん中ね、たどり着いたのはこの以下のとこね、そこをポイントですから、これはマニアとかは多分こういうところを使ったんだと思いますけどね、土曜日はね。土曜日の進歩をいた人は答えられますよ。議論されたし、まあ、今自分で考えるっていうんじゃなくても誰か意見を言えるので、まあ、土曜日いたような人にもね聞いてみればいいんですよ。ちょっとなりますけど、続けますね。はい。流通形態の大きな変化
が多くなっており、新しい形を生み出す原動力にはなっておりません。旅行関連サイトの口コミ情報に関しては、ここでは航空ラグや学生ラグなどの新しい情報源としての例が出されていますが、こちらも費用対効果を基準にした分プラ多数であり、新しい価値を生み出す原動力にはなっておりません。でこちら、インターネット登場で変化したのは、売り手側の問題であり、買い手側、私の旅行者、今何人かが及んでいません。でそれを踏まえて質問なんですけれども、この4つの機能の中で、どのような機能を皆さんは利用して、でどれが重要であると思いますか。この旅行の形を変えていくのはどれが効果的で重要だと思うのか、意見が欲しいです。何か意見がありますか。
どれを選ぶのかちょっと手を挙げてもらえれば、
はい、じゃあ4つの中でどれがこの変えていく、今の旅行の形を変えていく原動力となる可能性があるのか、手を挙げてなりたいと思います。旅行会社の広告というものが、形を変えていくのに効果的だと思うんですけど、じゃあ次の旅行商品の予約販売サイトの変化が効果的だと思う。
1人ね、はい、はい、あ、2人、はい。
で次の旅行関連サイトの口コミ情報というものが効果的だと思う。
1、2、3、4、5、6、7、8、10人か、はい。
最後のブログなどに書かれた体験記というものが、重要だと思います。
1、2、3、3人ね、はい、まあ、これ記録用に、まあ、数言ってるんだけど
、はい、ブログなどに書かれた体験記というのは、その前の中村さんの講演などでも、その書かれた通り影響力があって、若者が、サラリーマンに行くきっかけとなるとは思うんですけれども、何か、旅行関連サイトの口コミ情報が、効果的だと思った人が多かったので、何かそれがなぜなのか、もしくは自分がそれを活用しているっていうことがあれば教えていただきたいんですけれども、
ちょっと時間がないので僕の方で例を言っちゃいますけど、実はタビーもですね、荻野さんに、あ、これ壇上で紹介したかったんですけどねっていう、喋りながら言われたことがあって、で最後のところでですね、皆さん言い残したことありませんかとかって言えばよかったなと思ってですね、非常に、まあ、悔いを持ったんですが、彼その後ですね、自分のツイッターでも書いてましたけど、今あそこがですね、提案している新しいサービスとして、旅行に行った人がある場所で、まあ、どんな行動を取ったかというのをトラッキングするっていう、まあ、ジオタグってやつですよね。そこポンってこうボタンを押すと、私はここで今何をしていますっていうのがウェブ上に出てくる。でその点が集まるわけですよ。そうするとある地域に行ってこの辺で点が集まってるとかっていうのがもう地図の形で見えるわけですよ。それで見た人は、あ、この国行った人ってこの辺に点集めてるんだと。でその点をまたクリックすると、例えばそこで食べたうどんの写真が出てきたりとかっていう、そういうサービスを実際もやってるんですって。だからガイドブックで定番の場所をですね見るんじゃなくて、実際に行った人がどういう消費行動、観光行動を取ってるかっていうのを地図上でですね見える、明示化するようなサービスをしてますと。でそれが一つ新しいですね旅の形を生み出す推進力になるんじゃないですかねっていうことをおっしゃっていて、まあ、これは壇上でもぜひですね紹介すればよかったんですけど、そんな例が。
長期低予算周遊の歩く旅、昔、あった旅なんですけど、バスパッカーとかが行っていた旅なんですけれども、これは、現在の文脈においては、現在の文脈においては不可能であって、
れ次回にしましょう。
はい、
はい、で、あの次回ですね、この全体、本全体をですね、あの土曜日のですね、進歩で、あの亀井さんと加藤さんがまとめてくれましたん で、ちょっとそれをもう一回ですね、ゼミでも来てなかった人結構いるので、ゼミで一回プレゼンをその部分についてしてもらって、でその後で片山さんにこのまとめの部分ね、でこれ全体を受ける部分だから、結構よく読んで、前の部分も参考にしながら、しっかりしたプレゼンをもう一回聞き直してきてもらって、で、次回最終回として、それを行うので、あの、上川さん、加藤さんもですね、次回、あの土曜日のプレゼンをもう一回ゼミでやるということでご協力ください。まあ用意してください。はい。じゃあ今日はこれでおしまいです。